Muy buenas. 2023年、今年こそは日本の外に出ていろんな国を旅して回りたい、楽しい思い出を作りたい。だけど実際行こうとするとしっかり計画を立てないといけないし、お金の面だっていろいろ考えないといけないし、そんなことを思ってるとなんだかんだまた1年経って、ああ今年もまた行けなかったみたいなことになりがち。少なくとも私はそうなりがちなんですけど、家にいながらでもまるで世界中を旅しているかのような楽しい気分になれる、そんなですね、素敵なスペイン発の旅番組を今回紹介したいと思います。イエイ。もしかしたらすでに知ってる方もいるかもしれないんですけど、私はこの番組についてはスペインに住み始めるまで聞いたことがなかった。少なくとも、YouTube で知らずに見てたかもしれないけど、その番組自体の存在を知らなかったので、ぜひこの番組を知ってもらいたいな。めちゃめちゃいい番組だと思うので、もう超おすすめしますっていう意味で今回みっちり紹介していくので、もし興味が湧いた方はもう今すぐ聞くのをやめてですね、このポッドキャストなんて聞かなくていいので、今から紹介するテレビ番組をぜひ楽しんでたくさん見てほしいなって思います。今回皆さんにぜひ紹介したい番組のタイトルは「マドリレーニョス・ポレル・ムンド」っていうタイトルの番組です。旅番組なんですけど、テレマドリというマドリッドのテレビ局が放送している番組なんですけど、なんと2005年から現在までずっと続いている長寿番組なんですよ。で、番組のタイトル「マドリレーニョス・ポレル・ムンド」、これ直訳すると「世界のマドリレーニョたち」っていうふうに訳ができるんですけど、東京都出身の人を都民って言ったりするじゃないですか。そんな感じでマドリッドの出身の人たちのことをスペイン語だとマドリレーニョスって呼ぶんですけど、世界中にいるそのマドリッド出身の人たち、マドリレーニョスたちをリポーターの方が紹介していくっていう番組なんですね。で、番組の内容なんですけど、タイトルそのまんまで番組のリポーター、基本的に一人なんですけど、その一人のリポーターが世界中にいるマドリレーニョたちに実際に会いに行って、で現地でですね、彼らにインタビューをしながらその都市の暮らしだったり、そのマドリレーニョがどういうふうな暮らしをしているのかっていうのを紹介していく番組です。だいたい1回の放送が1時間前後なんですけど、1回の放送で一つの国を紹介するっていうフォーマットをとっていて、で、一つの国とはいえど、場合によってはその1カ国の中で4都市ですね。例えばですけど、ドイツを紹介する回だったとしても、ベルリンを紹介した後にベルリン周辺の小さな町を2つとか3つとか一緒にまとめて紹介することもあります。基本的にその1つの都市あるいは1つの小さな町につき1人のマドリレーニョが出てくるんですよ。なので仮に4箇所、例えばドイツで4箇所の国をその1回の放送で紹介された場合は、4人違うマドリレーニョたちが出てきて、マドリレーニョそれぞれがその住んでいる都市を代表するような形で、私が住んでいる町はこうこうでみたいな、こう紹介させるような、彼らに町を紹介させるみたいなフォーマットをとって番組が進んでいきます。番組の流れは今言ったみたいに、もうリポーターがもうただ現地に足を運んで、事前に予定を合わせておいたマドリレーニョたちと会ってですね、現地の紹介をするって、本当にそれだけのすっごくシンプルな作りの 番組でテロップとかも一切ないんですよね。2005年から始まってから今でも多分そのフォーマットはずっと守られていて、ものすごくシンプルなので何か物足りなさを感じるかもしれない。もしかしたら日本のテレビ番組ってとにかくテロップとか視覚的な情報がすごい多いんですけど、この番組は非常にシンプルで、まるで今俗に言う YouTuber が世界中飛び回って現地の人にインタビューしていって、で編集も特にせずにただまあ紹介、人を紹介、人と街を紹介して終わりっていう、そういう簡単な作りなんですけど、すごい魅力的なんですよね。で番組の中でリポーター自身も実際にカメラに映ることがあるんですよ。基本的に多分リポーター自身がカメラを持って撮ってるんじゃないかなって思うんですよね。なんですけど時たま現地の民族衣装を試してみようとかなるとリポーターの人も実際にカメラに映ってですね、一緒にワイワイ楽しんでる様子とかも見れたりして、すごいこうなんだろう なんかあまり作り込まれていない、そのちょっとラフな作り、その番組のあんまり凝ってない感じが私は好きで、まあ、そういうのもあってずっとこう応援したくなるというか、さっきこう YouTube っぽいみたいなことを言ったんですけど、 YouTube だと今の私たちってとにかく早くコンテンツを消費したい、早く何か結末を知りたいっていう衝動に駆られると思うんですけど、そういうのじゃなくて逆にゆっくり何も考えずにボケーっと見てても楽しめる、それがすごいいいなって思っています。まあ、いいポイントはとにかくたくさんあるんですけど、特におすすめポイントを3つに絞って、その3つを今から紹介していきたいと思います。スペインの旅系長寿番組マドリデニョス・ポレル・ムンドなんですけど、おすすめポイントまず一つ目ですね、一生見飽きないボリューム。2005年から現在までずっと続いているだけあって、過去に放送されたエピソードがなんと478エピソードもあるんですよ。でウィキペディアの情報だと2017年までに121カ国飛び回って紹介しているらしいんですね。でこの番組は国別だから、一つのエピソードで1カ国紹介する場合もあれば、一つのエピソードで1都市、一つの都市を紹介する場合もあるんですね。なので国によっては、例えばアメリカとかだと国が大きいので国では一つこうまとめきれないので、都市別に分けてニューヨークとかサンフランシスコとか、都市につき1エピソードっていう風に分けちゃうので、実際にこれまでこの番組が巡った都市の累計数になるとものすごい数になると思います。ちょっと数えきれない量なので実際にカウントできなかったんですけど、とにかく国だけで121カ国分紹介できる量のボリュームを持っている番組なので、これね一生見飽きないと思います。478エピソード全部見るってなると相当な時間を要するので、もうとにかく時間があるときに、あそういえばなんか最近ちょっと映画もドラマも飽きてきたし他になんか見るものないかなってなったときに、あ旅番組見ようって、マドリディエニョス・ポレル・ムンド見るかみたいな感じでちょこちょこ見ても多分一生を見終わらずに、今も現在進行形ですし一生見終わらない量のボリュームを持っているので一生飽きずに楽しめると思います。でさらにすごいのが、なんとこのテレビ番組の過去回がテレビ局の公式ページと公式の YouTube チャンネルで見れるんですよ、過去のエピソードが。このおよそ500回近いエピソード全部がアップロードされてるかどうかは確認できないんですけど、少なくとも YouTube だけでも もうめちゃめちゃたくさんの過去回がもう上がっていて、これだけでだいぶ楽しめます。で、私もめちゃめちゃ見てはいるんですけど、まだまだ見終わってない世界中の都市がたくさんあるので、それを見るのが結構楽しみでもあります。ぜひ、見てみたいかもって今思った方は、聞くのをここでやめて YouTube に行くなり、公式のホームページで実際に、なるほど、こういう番組なんだっていうのを見てみてください。はい、おすすめポイント2つ目、スペイン語の勉強になるという点ですね。で、番組の作りとしては、常にリポーターの人、リポーターは1人ですね、リポーターの人と実際に現地を紹介してくれるマドリレーニョ、1人の場合もあるし、夫婦とかパートナーの場合は1人か2人なので、最大でも3人ぐらいの会話のやり取りなんですよね。なので、一度に大勢の人たちがワイワイこうガヤガヤ話すのとは違って、1人ずつのスペイン語の話し方だとかイントネーションとかきちんと聞けるので、すごくいいリスニングの練習になるので、私の場合は、内容は聞いていってほとんどわかるんですけど、特にイントネーションとか、マドリッドで話されてるスペイン語がいいとかそういうわけではなくて、どうしても今の私は日本語っぽい、なんとなくこう日本人の話すスペイン語だなっていうのがまだ残る、そういうスペイン語を話していると思うので、スペイン語を母語とする人たちがどういうふうに会話をするのかっていうのを、リスニングの勉強だと思って、この番組を楽しんでいたりもします。でですね、この番組なんですけど、やり取りの形式がいつも一緒なんですよ。毎回都市を巡るごとに新しいマドリレーニョを紹介するんですけど、例えばとある新しい都市が紹介されるってなったら、画面の左下に、そうですね、例えば、東京としましょう。そしたら画面の左下に東京って出てくるんですね。そしたら画面の奥の方から一人こう歩いてくるんですよ。そしたらリポーターの人がですね、大体こんな感じなんですよ。Hola, Nacho, ¿cómo estás? Encantada de conocerte! みたいな感じで、リポーターの人が歩いて向かってくるマドリレーニョに対して挨拶をするんですね。で、はじめまして、みたいな、会えて嬉しいですって、みたいな、そういうすごいフランクな感じで、いつも紹介っていうか、マドリレーニョを紹介し始めてですね。Lo primero, Madrid de dónde?マドリッドのどこ出身ですかっていうのを必ず聞くんですね。マドリッドって言っても、マドリッド人口多いですし、周りにもいろんな地区があるので、マドリッドの中でもどこ出身ですかっていうのを必ず聞いて、で歩いてきた人が、マドリッドのどこどこ出身ですっていうのを返すんですね。で、その後に Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? って聞くんですね。ここにどれくらいの期間住んでるんですかって聞いて、で、とあるマドリエーニョが、Llevo aquí casi 9 años とか言うんですね。そうですね、もう9年くらい経っちゃいますね。みたいな感じで、どれくらい住んでるかっていうのに対して返答して、で、その後、Pero qué edad tienes?ところで何歳なんですかって、結構ダイレクトに年齢を聞くんですね。ところで、じゃあ9年住んでたとして、今何歳なんですか? Pues yo tengo 44 años. え、私ですか? 44 歳です。みたいな感じで普通に年齢を聞いたりして、で、その後に、これも必ず聞くんですけど、 ¿Por qué te viniste aquí? っていうふうに言うんですね。なんでここに来ることになったんですか?どうしてここに住むことになったんですか?っていうのを、大体自己紹介、彼らを紹介する最後に聞くんですね。そしたら、マドリレーニョスたちが、こうこうこういう理由でここの都市に住むことになりましたっていうやり取りをして、で、大体その都市を紹介し始めるっ で、そういうフォーマットを毎回やってくれるんですよね。なので、なんだろう、聞き手としても出た出たこのやり取りっていう感じですね。なんかすごいシンプルなんですけど楽しいですね、聞いてて。で、まあ、大体その自己紹介をしてもらった後に、おそらくなんですけど、まあ、番組側もしくは紹介してくれる、その都市を紹介してくれるマドリレーニョたちが事前に情報収集して台本を用意してると思うんですけど、その都市の歴史とか経済状況だったりだとか、あとは暮らしについて結構長めにペラペラペラペラってスペイン語をこう読み上げるようなくらい、一切引っかからずに流暢に情報をですね説明していきます。で、大体自己紹介が、まあ、簡単な日常会話のやり取りみたいなレベルなんですけど、この都市の紹介になると一気にこうリスニングテストをしているかのような一方的な情報をこう耳に流されるというか、この町はこうこうこうでって、経済状況はこうでこうでほれにほれにほれって、めっちゃブワッと情報を言われるので、ここも結構個人的にはすごくいいリスニングの勉強になるかなって思います。で、だいたい街をこう歩きながら紹介することが多いんですけど、ある程度中心部とか街の紹介を終えたらですね、実際に現地を紹介してくれているマドリレーニョの住まいをですねインタビューすることが多いんですよ。なので、そのマドリレーニョさんが住んでいるお宅にお邪魔してですね、家の中を紹介するんですね。で、レポーターの人がもうダイレクトに聞くんですよ。この家の広さで月に家賃おいくらですかって聞くんですよ。で、すごいストレートに、あ、私は600ユーロ払ってますとか、まあ、世界の都市によってはもちろん物価とかあるんでバラバラなんですけど、だいたいそういう流れで必ず家を紹介しては、家賃だと広さも場合によっては 何平米とかを言ってくれることがあって、まあね、見ている側としては、あ、こういう都市に住むとなるといくらぐらい毎月家賃かかって、これくらいの暮らしができるんだっていうのが容易に想像できるので、すごくこう勉強になります。でですね、番組を見ていて、それぞれやっぱり生きてきた人生とか生い立ちが違うので、マドリレーニョたちの暮らしを知れるっていうのももちろん面白いんですけど、その住んでいる都市のですね一般的な情報、統計だったり地理だとか、まあ、あとは現在のその暮らしのライフスタイルとかを全部もちろんスペイン語で話してるわけなんですけど、そういうのを聞いてるとかなり数字が流れてくるんですよね。数字で情報を言ってくることが多いので、数字ってで日常生活ですごい使うので、数字のリスニングはできないとまずいというか、できて当然、まあ、できないと困ることがたくさんあるので、スペイン語のリスニングにまだあんまり自信がなかった時はですね、この番組を何回も聞きながら数字が出てくるたびにゆっくりこう YouTube の再生速度を落としたりとかしながらリスニングの勉強に使ってたりもしました。なので、まあ、楽しいんですけど、内容そのものも、まあ、数字をたくさん聞けるので、そういう面でもリスニングの勉強教材として使ってみるのもありかなって思います。はい、おすすめポイント最後3つ目ですね。これすごいもうありきたりなんですけど、旅に出たくなるんですよね。この番組を見ているともうすっごい旅に出たいっていう衝動に駆られる、それくらいこう外に出たい、新しい世界を見たいっていう、そういう欲をこうかきたててくれるすごくいい番組だと思っています。で、とにかくですね、世界中のありとあらゆる都市が紹介されるわけですよ。例えば日本の書店で海外旅行のためのガイドブックがあったとして、いろんな世界中の地名が紹介されてると思うんですけど、そこら辺で紹介されている国はおそらくこの番組ですでに紹介され尽くされてると思います。で、そういう、まあ、有名都市ももちろんなんですけど、アフリカとかの セネガルとか、あとコンゴとか、あとあんまり聞くことのない、なんかキプロスとか、あれ？そんな国あったんだっけ？みたいな、そういう国まで紹介されているので、有名都市だけじゃなくて、秘境とまでは言わないんですけど、あんまり知られていない都市についても一緒に勉強ができるっていう、そういう点でもすごくおすすめです。で、番組のウィキペディアがあるんですけど、中にこれまでに紹介された都市とか国名のリストがバーってこう載せてあるので、概要欄にリンクを貼っておくので、どういう都市が紹介されたのか気になる方は是非ちょっと見てみてください。あとですね、YouTube にもめちゃめちゃ過去の動画がもう転がっているので、そんな Wikipedia とか見なくても普通に行ってみたいとか知りたいっていう都市の名前にマドリレーニョス・ポレルムンドっていうのを検索でかけたら多分ね、出てくると思います。それくらいもう世界中の都市が紹介されまくっているので、ぜひ見てみてください。日本の番組ももちろんあって、東京とか大阪とかはすぐ出てくると思います。で、この番組を見ていると、こういかに自分の知ってる世界が狭いのかっていうのをこう思わされるというか、マドリレーニョたちを通していろんな都市をこう知れる番組なんですけど、こう私の場合は、日本で二十数年って住んできて、その後に今スペインに住んでるわけなんですけど、この番組を見ると常に3カ国のことを考えさせられるんですよね。まず私が日本人っていうことで日本のことですよね。で、プラスアルファマドリレーニョスたちはスペイン人なのでスペインのこと。で、最後に紹介されている国が3つ目。なので常にこの番組を見ると頭の中で3つの国のことを比較しながら見ることになるんですけど、この3つ、ああ日本だとこうで、スペイン人だとこの国に対してこういう思いを抱いていて、で、この国の人たちはこういうふうな暮らしをしてっていう、そういう暮らしの違いとか、いいとこ悪いところっていうのを、実際に番組を通して知ることができて、そういうのを常にやっていると、やっぱり自分も外に出ないといろんな国を実際に歩いてみて回りたいなって思わされるんですよ。めちゃめちゃこう旅に出たくなる。そんな素敵な番組なので、今回ちょっとぜひ紹介したいなと思ってこのエピソードを撮ってみました。この番組では現地を紹介してくれるマドリレーニョの名前、年齢、あと職業とか、あとスペインで何をしていたかとか、そういう簡単なプロフィールを常に紹介してくれるんですけど、その中でこう私がこういろいろ見てきて、この経歴すごいなって、すごい衝撃に残ったエピソードがあるので、その話をちょっと最後にしたいなと思います。私がすごい記憶に残ってしまった衝撃エピソードはですね、マドリレーニョス・ポレルムンドの7年前に放送されたドイツのミュンヘンを紹介している回なんですけど、その中で出てくる一人の女性の生い立ちにすごいこう衝撃を受けてしまったんですよね。で、どういう方かというと、女性で55歳って多分番組で紹介されてたと思うんですけど、彼女はもともとスペイン、マドリッドに住んでいたんですけど、両親がもともと持っていた運送会社を売却して、ミュンヘンに12歳の時に彼女は移り住んできて、そこからもうずっと住み続けてるらしいんですよ。で、薬学部を卒業したらしいんですけど、薬学の道は面白くないっつって、で、ばったりやめて、なんと窓の清掃をしてるんですよ。番組が7年前なので現在どうなってるかはちょっとわからないんですけど、番組で紹介されている中では窓掃除を してたんですよ。なんか窓掃除を普通にしてる時に、リポーターの方が到着して「オーラー!」って「ケアセス!」って言って、で彼女が「エストイ・リンピアンド・ベンダーナース!」っていう風に普通に建物 のファサードを窓掃除しながらインタビューを受けるっていうスタイル でそんな彼女、まずその薬学部を出たものの全く関係ない窓の清掃をする仕事をしていて、しかもびっくりしたのが、まあ、例えばとある普通のマンションのファサードの窓掃除2時間半やって500ユーロ、当時ですね、当時稼いでいて、でちょっと前になんか大学の施設全体の窓掃除を頼まれて、でその時は2万ユーロ儲かったって言ってたんですよ。2万ユーロを今のレートだと280万とかそれくらいで、彼女自身すごいニコニコしながら、いや正直めっちゃ儲かるって言ってたんですよ。で普通なんか薬学部出てってそっから窓掃除ってそういうキャリアにはいかないじゃないですか。なんですけど彼女は、まあ、どういう経緯があったのか詳しくは話しなかったんですけど、窓掃除をし始めたらもうなんか需要があるんですけど、そういうのを請け負ってくれる人があまりにも少なすぎて、すごいこう仕事が入ってきたんでしょうね。なんで彼女が最終的に自分で窓掃除の会社を立ち上げて、で自分でオーナーとして窓掃除をやりつつ生計を立てているみたいな紹介をされていて、めちゃめちゃびっくりして、いやマジかと思ったんですよ。窓掃除って聞くとえってちょっと正直思うじゃないですか、肉体労働ですし。なんですけど、まあ、インタビューしていた彼女も、まあ、正直窓掃除なんだけどめっちゃ儲かるって言ってて、ミュンヘンってドイツで一番多分物価高いと思うんですよ。なんですけどなかなかいいお家に住んでいて、窓掃除でこんなに儲かるんだって思って、今の私何してるんだってちょっと思わされましたね、それ聞いた時に。世界にはこういう生き方もあるんだって思って、たとえ一つ大学の学士を取ったとしても、それが本当に好きじゃなかったらこういうふうにやめて別の道で生計を立てて、それでいい暮らしをするっていうこともありなんだって、すごいなんかショックを受けたんですよ。お金の話が正直こう一番インパクトあったっていうか、まあ、これだけ稼げるっていうね、窓掃除でこんだけガポガポいけるんだっていうのもすごい衝撃的だったんですけど、それとは別に今までそう勉強してきて築き上げたキャリアっていうか、その薬剤師になること自体も別に簡単ではなかったと思うんですよ。なんですけどそれを全部もう放り出して、でやれそうなことをこうやろうって、しかも自分で会社を立ち上げるっていうそのバイタリティにすごい影響を受けたというか、世界にはこういう生き方をしている人がいるんだっていうのをそのエピソードで知ることができて、すごい衝撃的で、なんか目が覚めましたね、そのエピソードを見て。なんか彼女もなんかすごい楽しそうに生活していたので、なんかそういう表情を見ていて、あなんかいいなって素直に思わされました。はい、という感じでですね、まだまだ見れていないエピソードが山ほどあるんですけど、ぜひマドリネーニョスポレルムンドの沼にハマっていただいて、好きなお気に入りエピソードとかを見つけていただけるといいのかなって思います。私もこれからちょこちょこ時間があるときに見ていきたいと思っているので、よかったら、まあ、スペイン語なのでスペイン語がまあちょっと分かってリスニングの勉強をしたいとかそういう人向けにはなってしまうんですけど、まあ、もし誰かがスペイン語勉強してるとかスペイン語仲間で一緒に何かを見ようってなった時にこの番組を 見ることを心からおすすめします。めっちゃくちゃ勉強になるし、世界ってこんなに広いんだっていう思わせてくれる素敵な番組なので、ぜひおすすめしてください。というわけで、ノスベモスエンプロキシモエピソディオ、アスタルエゴー。